座の耳汚し。
どうも吉郎です。
よじです、
はい、はい。じゃあ本日もまだ2021年7月22日です、
うん。
私吉郎が経営する米初そば、現在絶賛、緊急事態宣言中休業中なんですが、
はい、
そこで収録してます。米初そばで収録してます、
はい。
で今回は、うん、ちょっとさもう今なんか何回かのお話で盛り上がってる、
はい、
統合失調症スペシャルということでお話をしたいと思います。でこれ例えばやっぱり、どうなんだろうな、俺統合失調症っていうのはすごく興味があるわけ、う
ん、これもともとなんてその
もともとってやっぱりあの昔の彼女がそうなってしまったことがあって、うんうんうん、でこの彼女の話はちょっとまあ今後する予定は一切ないので、
うんうん、
まあそこは置いといて、うん、それからですね。なので、その時に結構、自分自身に調べて対処をして、
うん、はい、
でそこから興味を持ったって感じです、ね、とにかくどうしたらいいのか、うんうん、っていう感じです、
はい。
でまあ例えばこれはやっぱり何回か前から話してるけどだいぶ前にも話したけど、
うん、
ちょっと幼児も紙一重だったと。
そうですね、
うん、だからちょっとまあその件に関して俺も少し例えば見解の違いとか、
はい、
例えばその時の状況とか、うん、やっぱりちょっと整理したいなというところがあったので前回少し触れましたがまあ今回少しもう少し深掘りする
ということで、
統合失調症スペシャル結構もう飲んでるからできるっていうのと、
う
ん、あと話もまとまらないかもしれないけど、
ね、
聞いてください。
あ、お願いします。
じゃあまずは、
うんうん、
どこから話せばいいかっていうとやっぱり俺の中では爆発した日がまずあったので、
うん、
幼児の俺の中でいう統合失調症が爆発した日がありました、
はい。
その前から幼児に喋ってもらおうかな。そこから幼児はこの爆発まで喋ってください
。あ、はい、まあ、まあ、俺は統合失調症って、まあ、診断されてはなかったんだけどもしかしたら、うん、手前だったのかなっていう
認識のですね。
そうそうそう、感じで話
す。じゃあ、爆発した日が、
うんうん、
だいたい何年前だこれ。
もう 10年以上経つよね。
だ10年どころじゃないの。
今じゃあ41でしょ。26ぐらいで戻ってきてるからまあ、何年。
15年ぐらい。
15年前ぐらいだな。
15、6年前の話です。はい、
そうそうそう、
爆発したら15、6年前ね。 OK、
そうそう
そう、
行こう。爆発した日じゃない、その前の
前から、
前というか
前から爆発のまでしゃべって
ました。まあまあ爆発した日があったんだけど、うん、
それはもう前日さん、前日さん、
もう吉郎をな、まあまあ共有したよね。実際もう連絡取り合ってたから、この爆発した最中に。
そうだね。
でなんでそうなったかっつったら、なんかね、あの時何が、まあ、まあ原因だよね、多分いっぱいあったと思うんだけど、うん、要素がね、何個いくつもあったと思うんだけど、一つあるとしたら、当時仕事なんか 絵にはまったんだよね、
うんうん、
まあ、今は絵描いてるけど、うんうんうん、なんかすげえ絵を描くことにはなんかはまっちゃって、
うん、
でやっぱなんかこういうさ、アートってこうあれじゃん、もうなんちゅうの、当時の俺の認識からいくと、うん、こうなんかすげえ考えないとダメみたいな、
うん、もう
一個作
品、追い込み、自分
を追い込まないと、そうそうそう、もう追い込み系じゃないと、なんかいい
作品、狂う手前までいかないと、
そうそうそう、なんかいい作品作れない、
ゴッホも狂ったし、
そうそうそう、そういうのがあるじゃん、
うん、
前例があるから、
分かる、
やっぱそういう道たどんないとまあダメなのかなみたいなのもあったんで、まあいろいろこう、まあ、精神的に追い込むじゃないけど、いろいろ超感、もう常に思考してたんだよ、ぐるぐる頭、うんうんうん、いろんなこと考えてて、
うん、
でもそのこともあって、当時、まあ、アルバイトだけど 結構もう正社員ぐらいの待遇で雇ってくれた会社があったんだけど、うん、辞めて、うん、そう俺も絵やりたいんだよみたいな、こんな安定した職業なんてみたいなのもちょっとあって、うん、もう辞めて、で仕事なくなって、その時にポスティングのバイトしてたんだ。
あ、
分かる、やってたんだ。でそこに出会った人がちょっと変な人で、変な人っていうか、なんか
爆発の何年、どれぐらい前、
もうちょっと手前だな、
1ヶ月ぐらいとか、うん、
ぐらい、1ヶ月、もう3ヶ月前ぐらい、3ヶ月でこの爆発ので、なんかまあ、たまたまポスティングの募集があって、そこの、まあ、会社入ったんだけど、うん、まあ、実質このポスティング会社っつっても一人で見てるようなところで、
うんうんうん、分かる、俺もちょっと一回やったもん、そこで。
あ、そこじゃない、
あ、そうじゃない、
別の会社の、このリーダーっていう人がいて、
うん、
が一人でもう仕切ってるところで、
うんうんうん、
で俺以外、俺みたいな人がいっぱいいるんだけど、うんうん、このアルバイトっていうか、このリーダーのとこに行って、で一緒にこう現場回ってんだけど、うんうん、この人がちょっとこう追い込むっていうか、
うん
うん、なんつうの、言葉で追い込む、厳しい言葉とか言うタイプじゃないんだけど、うん、なんか芸術家だったらそうあるべきだよねみたいな、でなんかしらちょっと詳しかったの、芸術とかに、うん、こうなんか
説得力があったんだ、
ちょっと説得力があって、
うん、
でじゃあちょっとなんか作ってよみたいなことにとかにもなって、
うん、
なんか印鑑とか作ってみてよみたいなこと
で、うん、
で俺が桜の木持ってくるからみたいな、
桜の木、
そう、この桜の木掘ってよみたいなこと言われて、うん、ああやりますよみたいな、
桜の木で印鑑を作るとき
もうなんか作ってよみたいな、なんかすげえ、まあ、アート作品みたいなの作って、うん、アートの印鑑作ってよみたいなこと言われて、うん、で俺木、俺が用意するからさみたいな、でその木がなんか桜の木で、
うん、
桜の木ってめっちゃ硬いわけ、
うん、
もう全然掘れなくて、
うん、
でここでなんかちょっと変な挫折みたいなのを味わったり、なんかそれとは別になんか今とにかくちょっとなんか無理な欲求とかも要望とか、芸術家はアートはこうだこうだみたいなのもあったりして、
うん、で自分の中で
そう、あ、言われたりもして、
言われたりとか、
そうそう、でもその辺でちょっと精神がこう、
芸術家っていうのはこういうのだっていう情報が来たわけね、
そう
それをやっぱりそうなん、
そ
の
まま
自分なんか入れて、自分とは違うんだ、自分とは違うなっていうところでなんか葛藤があったってことかな。
だからもうそういう風にしなきゃいけない、ね、こういう、
いや別に寸前までいかないと、狂う寸前までいかないとみたいなところ
で、そう、まあ、自分を追い込まないといい作品作れないよみたいな、うん、このイズム、
そういうはあるよね、うん、分かる分かる、
そういうイズムめっちゃ叩き込まれて、
うん、
で俺もやっぱそういう感、ね、気持ちじゃないととかやっちゃいけないんだみたいな気持ちになるじゃん、
うんうん、
だからもう結構精神的にも超追い込まれて、
うん、でその時ってさ、例えば、うん、生活が苦しいとかの追い込まれてないんだ、
もうだからもう下手したらもう家なんか持つなぐらいな感じ、
うん、
だからでもそんなのできないじゃん、
うん、
当時今の嫁さんともこんな同居してたし、
ね、
だから普通にこう平穏な生活したから、
その平穏な生活っていうのが
からずれないと
ずれないといけないっていう、
そうそうそう、脅迫
感にな るからなんだよ、なるほど、はい、分かった分かった、
分かります、だからでそれができない、自分もできないじゃん、これやるって言ったらもう本当に狂うしかないじゃん、
うんうんうん、
でも別に狂いきれないし、
うんうん、
かといってそう狂わなきゃ芸術家になれないって気もしてたし、
あ、
その辺のジレンマなんじゃ
ない、
この現実と、まあ、理想というかこうやらなきゃいけないっていう突き詰められたこう問題と、
うん、
普通にさ、ね、打ち返ってカレーライス食べて、うん、ビール飲んで、うんうん、平穏な、まあ、平和な生活してるこのギャップ、このジレンマというか、うん、やっぱあって、そこですげえ悩んだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
でも絵とか芸術とかやりたいっていうのがやっぱ強かったから、うん、その中でもう何ヶ月かしたらやっぱちょっと、まあ、おかしくなって、で寝ずに作品絵とか描いてたんで、
うん、
まあ、本当朝5時ぐらいも帰って、
うん、
でちょっと寝て次の日と仕事、
次の日っていうか2時間後に仕事行ってみたいな、
そうそうそうそう、うん、かそういうのが続いてたから、で結局この人はとは付き合うのはちょっともう危険だと思ってたの、
あれポスティングの人ね、
そうそうそう、
ポスティングのリーダーね、
そうそう、もうある時からちょっと俺もやっぱ壊れちゃうと思って、うん、電話して「すみませんもうやめます」っつって、うん、ちょっともうちょっと精神的にちょっと苦しんでっつって、うん、
あこれさ、このポスティングのやつは副業的に2つ目の仕事ってこと？
いや1個安定した仕事を辞めてつなぎっていうか、この、
あ、
うん、定職にちゃんとした仕事についてなかった、ついてなかったんで、
うんうん、
その間、まあ、埋めるためにちょっと短期で、まあ、短期っていうか、うんうん、でやったんだけど、短期にならずに、うんうん、結構ひょっとして半年ぐらいやってたかもしれない、
そこは、うん、
その
でそれ辞めて、
そうそうそう、
で、その後辞めたら、
辞めてとある工場に勤めたんです
よ、そっか
そっか、そこを、まあ、そこも多分半年ぐらい勤めたかもしれない、
なるほど、じゃあこれ結構これ爆発前の1年ぐらいの話なんだよこれじゃ、
そうだね、
なるほどね、
そうそうそう、
いやこの半年勤めてる時に、爆発前の半年、
うん、
工場で勤めてる時にのことよ、その時はどうなってたのか、
で、で俺が思うにはこの、まあ、そのポスティングの仕事の時にああいう変なイズムを叩き込まれたじゃん、
うんうんうん、
芸術家として、
うんうん、
でのがあって、でそこを辞めてその人とも縁切って、で次の工場入ったんだけど、
うん、
ここは別に 何にも普通のあれだったんだけど、でもね、工場の音がなんか同じ音がするっていう、
あーなるほど、
例えばローラーの回転の音なんだ
けど、ずっと同じ音して
るんだ、ずっとチャリチャリチャリチャリするの、うん、多分ねそこにもうちょっとと鍵があったのかもしれない、
なるほど、
一個トラウマじゃないけど、ね、精神的にちょっと欠落したのがありました、うん、でそれを起爆したのがその工場の毎日ループする音だったのかな、
催眠効果的な、
そうそうそう、ね、ちょっとトランス状態になる感じで、
あトランスか、
トランス状態 、うん、になってる時期がもう、まあ、多分半年か1年ぐらいかな、うん、まあ、あったと思う、
この音ずっと意識してたの、なん
かある時からもうすげえもう耳ざ、うん、なんかずっとループするようになってて、
うん、工場の音ね、まあ、職場の音、
そうそうそう、うん、だからまあ、体力的な部分と精神的な部分とこの音がマッチした時に多分、
うん、悪魔の音に聞こえるってい
う、なんかこう門を開いたような、
あ悪魔の門を、
そうそう、だからもうパンドラの箱じゃないかな、そうそうそう、
なるほど、これは例えばその音に気づいたのは爆発のどれぐらい前とか、
いやだからもうちょっと前だよね、もう本当ちょっと前だとね、
少しずつじゃ何かが削られていってて、幼児の中で、ね、1年前から少しずつ精神的に削られていってて、
うんうん、
でこの工場の音が気になった時、
うん、
気になった、
うん、
ここからどうなったのか、
でだからもうそこからもこの爆発した日になるよね、
もうそれか、
うん、
そ
っ
か、
多分ね、
どれぐらい猶予がある、その爆発するまで、この工場の音に気づいて、
うん、
気になって、
その爆発ちょっと手前に、うん、なんか親に告白した時期もあって、
そう、
今の嫁さんのこと、
うん、
その宗教観の話とか
あるよね、言うと幼児はキリスト教 で、
そうそうそう、
で今当時は彼女だけど、仏教なんだよね、
そうそうそう、
でじゃ戦争になる、まあ、まあでもそういう感じで違う文化で結婚する、
そうそうそう、
お互いに付き合ってるということをお母さんに相談したわけね、
に、そうそうそう、
違う宗教で、
そうそうそう、
うん、
その爆発ちょっと前に、
うん、
そのことも打ち明けて、
うん、
で多分結構気にしてたと思う、その当時は ちょっと強がっててあんまだなんか宗教なんか関係ねえでしょみたいなスタンスで多分いろんな友達とか吉尾とか言ってたと思うんだけど、
幼児が
そうそうそう、
あ俺にね、
仏教なんて、うん、キリスト教なんて、うん、別にいいでしょみたいな、
うんうんうん、
でもやっぱ心のどっかでやっぱ気にしてた
と思
うな、あのだ親裏切ってんじゃねえのっていうのが多分ついてたと思うんだ、
だ親はだってもうキリスト教とガチガチのそうだし、
まあやっぱその辺もやっぱちょっと精神のこの闇じゃないけど、このあのね、ダークスポット、ダークサイド
な
部分だと思うんだよね。やっぱそうでしょ、
わかる、だって今生まれ育った中で神教とかふざけんなって言ってる、
そうそう、
ふざけんなって言わないけ ど、
うん、
ていうか仏教っていうのは全然あの相入れない宗教だから、 そこに関してやっぱりそういうそこの、宗教に生まれ育った人にと結ばれてもいいのかどうかっていう、こう
俺たち
友達に対しては、ああ別に大丈夫って言ってたのに、
そうそうそうそう、
実はやっぱりこう少し気にしてたってことだね、やっぱりお母さんとかどう思うのか、
そうそうそう、
なるほど、
やっぱもういろんな要素が、とりあえずあの時期にもうガチッとこう、
年もそうですね、そういう結婚も考える年だし、
もう結婚も考える年だし、将来何してんだろうみたいな、
あ
ね、あのもうアルバイトばっかりしてたし、ね、
もちろんね、
将来見えなかったし、
うん
うん、やっぱいろんな不安がこう一気にガチッとなって時にもやっぱその時もスイッチ入っちゃったんじゃないかな、この統合失調症っていうやつがあるとしてれば、
まあじゃ あそう統合失調症じゃなくてもじゃあ爆発の日になった、それが、
はい、な当日はあの朝普通に
爆発の日ね、これ
爆発の、
うん、
は起きて、当時その工場を勤めてた
でしょ、その時でも寝てないでしょ、
多分寝てなかったと思う、うん、結構朝方まで絵描いたり、
うんうんう
ん、多分飲んでた、飲みながら絵描いたりして、
うんうんう
んうん、であんま寝れないじゃん、で寝れないままちょっと、まあ、打とうとしてもうすぐ朝に行ってもう出勤しなきゃいけないと思って、うん、それであのそうそう出勤してで会社着いて、
うん、
そしたらあの会社 の、 なんかこの工場のから機械がからこのレシートみたいに出るわけ
ですよ、うんうんうん、
まあ、さっき話したけど、うんうん、まあ、でそのレシートがなんか1枚か2枚に増えたりでそれを束ねたら今度
1枚に戻る、
戻ったり3枚に増えたりするわけでもあちょっと俺も覚醒したかもみたいな、
うんうん、
でもうフォースの覚醒状態で、
うんうんうん、
もうあちょっと無敵モードがあった、
うんうんうん、
でもうマリオでいうスタース
ター踊った感じ
スターモードがあって、
も
うああこれちょっと俺来たのかなみたいな感じになって、うん、でもうその足でこの上司のとこ、
うん、
あのちょっと離れた事務所にいたから上司のとこ行って、うん、でもまあ俺辞めます的なこと言ったら、うん、ちょっとえちょっとお前待ってよ待ってみたいな、
うんうんうんうん、
大丈夫、
うん、
お前がちょっとなんかちょっと様子おかしいよみたいになって、でその上司から紙渡されてこの山って字を書いてる紙渡されて、でちょっとなんか書いてみるって言われたから、うーんなんかわかんないけどこれもう上と下って書いたんだ、で峠って字になって、うんうん、で渡したらもうちょっとやべえな
これはちょここはよくわか
る。ここ俺もよくわかるよ、うん。ちょっとお前、本当マジ大丈夫かみたいな。うん、あ大丈夫ですみたいな。ウィーっつって。
テンション高いから
な。もうすげえテンション。もうその足でもう工場出て、
うん、
でチャリ乗ってたから、
うん、
チャリ行ったけど、もう途中チャリも捨てて、
うんうんうん、
乗り捨てて、
うん、
でもあの自分のアパートまで歩いて行った途中で、
うん、
ものすごい突風が。
ああそっか
これ。吹いてきて、
うん、
もうマジちょっと立てない、もう、
うん、
後ずさりするぐらいの風が来て、うん、うわやべえなんだこれっつって、うん、それであの、まあ、家帰ろうと思ったんだけどなんか歌いたいってなって、でうちのちょっと先にカラオケ上がって、そこをもう無断でレジとか受付通さずに部屋入って、うん、3曲ぐらい歌って でもう金も払わず出て、うん、で
うもうスターだから、もう無限になって
る、もうスターモード、
無敵になって
る、うち戻ってアパ着いたの、うん、マンション着いて、したらうちのマンションが多分3階ぐらいだったな、階数で、うん、で、1階の部屋、1階から3階までの部屋のドアをとりあえず全部蹴って帰ってやばいよ、
ね、覚えてるのがやばいな、
覚えてるの、全部ドア蹴って、うん、1階のドア蹴って2階のドア蹴って3階のドア行って、で家帰って、まあうちの
当時の彼女、
彼女いたの、まあ、今嫁さんね、
今嫁さん、
そっからちょっとあんま覚えてなくて、
ああこっから
ここからあんま覚えてなくて、
あ
で気がついたらなんかもう電車に乗ってたと思う、
それは
じゃあその前にな、公園行ったよね、公園行って、でその時吉郎来たと思うんだよ、
あ
多分夕方ぐらいになってた、
そうだよ、
でその時多分吉郎来て、で公園で俺なんか砂になんか書いたよ、
うん、あれそ、じゃあちょっとバトンタッチするよ、うん、ちょっとバトンタッチするよ、これどれぐらいまでって
これ、うん、
ちょっとバトンタッチするんだけど、こっからその要するに家に帰って、あの蹴りながら帰って、ドア蹴りながら帰って、うん、あの彼女に会ったじゃん、
うん、
でそっからは俺覚えてないけど、多分そっから4時はだから家出たんだはず、
多分浅草行ったかな、
ああ違う、まだ行ってない、
あ行ってない、
まだ行ってない、
うん、なんか浅草に行った
もん、外に出たわけ、うん、4時は多分、でそこで俺にその彼女が電話があったわけよ、
あ
用事がおかしい、
あそこでもやばい、
でその日平日だわけ、
うん、
で俺よたまたま休み入れてたわけよ、
うん、
バイトの休み、平日は仕事したんだけど、たまたまよ、
ね、
休み入れてたわけ、うん、でそれで撮ったら用事がおかしいっつうから、
うん、
俺はほらちょっと、ま、さっきも言ったけど、この昔の彼女のことがあるから、ちょっとピンときて、すぐ向かったわけ、でしたらまあその家の幼児の家の近くの公園で、
うん、
幼児がね、ブランコか分からんけど、とにかくそのベンチかな、
うん、
うなられてたわけ、
あ
こうやって彼女と一緒に探しに行ってからかな、うなられてたわけ、
うん、
要するに多分よ、そうと打つがよ、めっちゃこう、
なんかすげえハイテンションだったり、
ハイテンションというローテンション激しかったと思うわけ、そうそうそう、もうガクーってしてた幼児が、で幼児どうしたって、大丈夫かって、このテンションを上げずに、
うん
う
ん、
幼児どうしたって言ったら、もう幼児はもうその時俺が行ったの、もう来たのが不思議でも何でもないというか、うん、当たり前のように、うん、まあ、あっちによって指さすわけ、
うん、
遊ぼうちゃんがいてよって、
うん、
遊ぼうちゃん、
遊ぼうちゃん、
遊ぼうちゃん、遊ぼうちゃんがいてからねよって、ちっちゃ遊ぼう遊ぼう言ってくるからよ、でもう本当にうんざりした、
もうちょっと全然もう、
あそう、俺が最初に会った時にはそうだったよ、じゃあ遊ぼうちゃんがとにかくは遊ぼう遊ぼうしてくるから、もう本当にうんざりしてたわけ、幼児が、
いい、
俺はそれが、あそっか、めんどくせえよなって感じになって、ちょっとこうなだめながらっていうか、
はい、
でそこからまあこうそうになったりうつになったりとかな、うん、テンション上がって下がったりを繰り返しながらやってて、で俺はもうちょっと どっかで隙を見て、あの幼児のお母さんに電話したわけ、
あ
で幼児がもうちょっとやばいから、
うん、
もうすぐに来てくれと、
うん、
あの東京まで、
はい、
沖縄のお母さんに、
あ
すぐ東京まで来てくれということを連絡して、
うん、
でそれであのそのまま幼児の家に行って、
うん、
あまあしばらく歩いてただったと思う、まあ幼児の家に行って、でそこで幼児に泊まったんだ俺、
あ
でそっからも結構すごかった、だから、
あそう、
うん、だから、その彼女と俺、
うん、
でそこいるじゃん、
うん、
で幼児はやっぱりその時サザンオールスターズがサザンがもう芸術の極みだとなってるわけその時、なぜか、
なぜか
だけど、で DVD をとにかく見せるわけ私、
あ
サザンの、
なんか分かる気がする、
その時にもうだんだんテンションが上がってくる幼児が、
うん、
でサザンのこう結構いいところで、例えば「シュラーナマジャーン」って飛べるわけ幼児が、
うん、
ピッて、
う
今の分かったって言った。何がよみたいな。こっちは何がよだけ。でもよ、まあ、何がよっていう感じで、待って待って、待ってよって感じでこう当てるからみたいな感じで、
一応付き合ってる、
クイズに付き合う感じするんだけど、あ、分からんかみたいな。ここでこうピッピッってもう細切れにするわけ。でもやっぱりこう幼児の中ではあのすごい来てるらしいわけ、この芸術が
なんかが感じて
る、めっちゃ感動してるっていうか、これやばいぜって言ってるから、でももうずっと付き合ってたわけさ。で、その日の夜にお母さん着いたのかな、多分、
はい、
深夜に、で羽田まで、迎えに行ってみんなで、その時はもう幼児がもう本当に助かったって感じしてたわけ、用事が、お母さんっつって本当助かったみたいな感じ でそれでお家まで帰ったわけ、お母さんもその当時の用事と、
分かる、うちに来てたの彼女覚えてる、
でその時ももうあの子供がいるした用事はその時、
あ、
とっても甘えてるわけお母さんに、もう本当にもうお母さんお母さんってもうギュッ抱きつ、今の俺の娘がやる朝ギュッしてっていう感じの、本当にもうギュッしてってこうとって もう子供がいしたっけ、いやこれこんなことあるんだって思った。幼児はもう終わったって思ったっけ、ほら幼児はもう絶対もう終わったって思ったっけ。でその後覚えてる、
その後なんかね、あの山手線乗ったのは覚えてるわけよ、あのお母さんと俺と、あの嫁さんで、
あ、じゃあもうじゃ あだからあれさっきちょっと用事が言った浅草に行ったのも話があるんだから、
あ、浅草にも行ったのを覚えてるわけ、
これそれはそのお母さんが来た日の翌日だわけよ、
あ、そうなんだ、じゃあ出て行ったってこと、
俺とにかく俺たちだもう用事お母さん来たから、俺たち もう安心してさ、俺もうぐったり、ね、
疲れた、
あ、疲れたっつって寝てハッと起きたら幼児がいない、
脱走系、
幼児がいないってなって、どうなってんだこれみたいな、いないわけよお母さん、俺で彼女3人しかいないわけ、
なんかギター持ちって出て行った気がする、
これちょっと言いたいんだけど、あのだから幼児と俺さバンドやってたでしょ、で俺ボーカルで幼児ベースやってたでしょ、でまあ、もうその時はもう俺たちはバンド辞めてるわけ、でもあの仲良くしててって感じの間柄で、で、その日ね、そのお母さんが来た翌日用事がいないって言ってでそれで探しに行くわけ、でも、まあ、外へ行っても分からんさ、で電話するけど取らんわけ、
らないよ、
やべえやめたって言ったら、まあ、たまに取るわけ用事が、そしたら浅草にどうやらいるらしいと。あれ、まあ、あの家はどこだっけ、
品川の方
で、品川でしょ、まあ浅草にいると、いやこれはビートたけしの影響なんですよ多分、
あ、多分、
あの時は、でいるってブツって切るわけよ、でそれでやべ浅草向かうぞと、であの彼女と一緒に、お母さんはもう置いといて彼女と一緒に行ってタクシー行って、で確かね、確かうんこビルの下だと思う、あの朝日の、
そうなんだ、よく見つけたね、
まあ、ちょっとは連絡取ってくれるわけ、
情報
ちょっとは、あ、まあ、ここにいるあれみたいな、で見た時に幼児がベース持ってたっけ、この肩にかあの別に肩にかけるやつ、もう持つ必要ないじゃん、
ないよね、
でもやっぱりだからそのあの時俺たちちょっとバンドでうまくいってた時があったから、
あ、
少しその思い出をあのちょっと混乱してるのかなみたいな、
フラッシュバックして
フラッシュバックしてるとこあって、でもまあまあ別に何も言わずに、で彼女が幼児のところに行ったら、幼児がもう彼女を罵るっていうかさ、めっちゃ怒って、携帯を幼児が自分の意味が分かるけど渡して、幼児が分かるだろみたいな、いや俺ら全然分かんないけどもういいからみたいな、見ないよみたいな感じで渡して、もう彼女は号泣よ、何が何だか分からんから、でそれで俺は幼児と2人で、もうその日に飛行機は取ってるから沖縄帰りの、もうマッハで、もう羽田に行かないといけないからということで、彼女と別れてからに幼児だけ連れて、別に幼児だけ連れてで羽田で向かうわけで、その時彼女ともやっぱ連絡は隠れて取ってるわけ俺は、 用事は取るんだって、もう何か知らないけど彼女に憎悪があるわけよその時、うん、怒ってるわけ、うん、そんなことはないわけよあの現実には、うん、でも怒ってるわけ、うん、だから隠れて連絡取りながら彼女もあの隠れて羽田に向かうわけですよ。で俺と用事は羽田に向かうんだけど、浅草から羽田に向かう時に多分品川かどっかで乗り換えする必要があるじゃん。
あ
で乗り換えの時にまあ、チケット買うんだけど、うん、だから俺はだから用事羽田まで、うん、いくらだよって言ったら、うん、うん、って言うわけ用事が、
うん、
何百何十円だよって行くわけ、うん、で要するにそれがお前買えチケット買えっていうふうに俺言ってるわけだから、
うんうん、
じゃあ用事は結局金かって俺に大丈夫用事俺が買うからって俺はなんかその時おごるの話が分からんからとにかく、うん、ただ用事買っといてみたいな感じの、
うん、
だったら表示は、うん、お前俺に金使わすのかみたいな結局金かお前みたいな感じだったっけえよし待て俺が買って行ったわけ羽田までいやめっちゃ怖いよマジで本当によやっぱりその、品川から羽田までの京急線も、
うん、
やっぱりこうオンオフがめっちゃ激しいわけよ、
うんうん、
で着いてでお母さんも先に着いてたんだけど、うんうん、でそれで一応こう客室乗務員に、
うん、
ちょっとだけ精神が変
わってるんでちょ
っとだけなってるんで、あ、まあ、大丈夫と思うんですけどちょっと変わってるんで、まあ、気にしてくれればみたいなちょっと行ってで別れようとした用事がこれ持っといてっつってベースを託されたわけ俺分かったっつってもうなんかその時もう泣きそうだっけよ用事がもう終わったと
帰ってこないで
もう帰ってこないっていうのはこっちの世界に帰ってこないと思ってるから
違うとこ行
ってもう泣きそうみたいなでこれベース預かってでお母さんと一緒にこうゲートをくぐっていくわけね、うん、でお母さんが先にこの金属探知機の時に通って、
はい、
行ってで次用事が行く時に、うんうん幼児は後ろ向きでコマネチして入っていたわけ
うわだもうやばいよねもうやべえやつだよ
コマネチで金属探知機を後ろ向きで入っていったわけもう俺すぐバーって泣いてた俺も
ああ
もう終わった
こいつ終わった
もう終わった幼児ってなったわけそれで、その時からみんなに連絡してたから、うん、で俺は家に帰って、うん、知っての川崎の支店に帰ってでその時みんな待ってどうだったって言ったら用事終わったもう絶対もう戻ってこないこっちの世界にはってなってそれでこれ用事からベース預かったんだけどどうするみたいな開けてみるかって言ってベースのケース開けたらギターが入ってもうダメだもうダメだ終わった
こいつ終わったって
っていうのが一連の用事爆発事件だ
よ。やばかったね
あれやばかった。
いやマジよく持ってきたな。
だ俺これ何回も言ってるけどやっぱりよバカこれみんもうこのポッドキャストでも何回も言ってるけどやっぱり爆発したらすぐ引っ越しなんですよ。
だな環境
同じところにいたら
ないと思うよね。
やばい、うん、昔の彼女は詳しくは言えないけどやっぱりこう俺もそういう術がわからんかったからよ、うんうん、ちなみにやっぱり帰りたくないっていうことも言ってたから返すことができなかったけどずっなもう長いこと、
うん、
半年ぐらいなのかな分かんないけどやっぱりその時って頭の中はずっと同じことばっか考えてるわけよ、うんうん、環境は一緒だから考えてることが一緒だからずっとだからそれがもう1日だったらいいんだけど、
うん、
翌日に違う環境になれば他のことを考えることができるから、うんでも同じ環境にずっと病んだままいると、うん、この状態が常態化してしまって、
うん
癖になって治りにくくな
る、うん、あ確かに
っていう状況だと思う昔の僕の彼女の場合、うん、
だからでそれ で俺沖縄に戻されたから、うん、戻ってでやっぱそういう精神科の病院に速攻行かされたわけ
手配してたんだそれ
あそうそうそうすぐ行ってでなんかね最初に行ったところの先生はなんかすげえ上から喋るような
龍大のところ
、うん、すげえ合わなくてっていうか、うん、もうすげえムカついて、うん、もうすぐあんなとこ行かねえよってお母さんに言って、うん、 で、お、分かったっつって、で次また別の沖縄市のとかなんだけど、うん、行ったら そこの先生がわりかしなんかいいも悪いか分からないけど、うん、まあそんこんな言い方したらあるかもしれないけど、うん、なんかちょっと障害持ってるような感じだった、あの
先生が、
せいあの体にね、
あ
ちょっとなんか目が片方おかしいような、
うんうんうん、
で なんかなぜか話聞けたんだよね、
これ。あやっぱそれは別に
あれそういう
差別とかではないけども、差別は
全然ないけど、
同じく何かを抱えてるんだろうなって安心感があったかもしれないな、
抱えてるのかなっていうのがあったり、でやっぱ待合室にいる人たちもなんかあやっぱ抱えてみんな抱えてんだなみたいな、うん、服装とかさ、
うんうんうん、
全部真っ黒の人、
心療内科行ったんでしょ、だから
心療内科ね、うん、なんかまあなんだろうね、
だからさ、俺らその後やっぱ心配で、うん、こう A 君とさ、
うん
うん、戻ってきた沖縄に来て、うんうん、でドライブ行ったのとか覚えてる？
覚えてるよ。
あの時はノンアルコールビールっていうのがさあんまりなかったんだけど、なんかアメリカ産のやつがあって 1% ぐらいのやつがあってまあこれぐらいだったら絶対に引っかかるってやつの、あ、俺飲まなかったけど、あの幼児とかにあげてから今那覇まで行ったりとかして、でその幼児をその時迎えに行った時に、うん、A 君と一緒に、うん、幼児の実家に、つまりホーリネス教会教会に迎えに行った時に、やっぱねまだちょっとあれだったわけよ、
うんうんうん、
ちょっと変だって、
うん、まあ、
その時もあのまずベースを弾いてたわけよ、もう大音量で、
ああそう、
うん、出てきた時にもうめっちゃ眉毛が細くなってたっけ、
ああ
その時、はい、あの高校時代ぐらいの細さになった、やっぱりその時のことに戻ってしまった
のかみたいな、精神的
に、うん、でもなんか余裕っちゃ余裕だったんだけど、うん、やっぱりなんか言うことの少し変なところはやっぱり電波がやばいよなとか、電波って言葉でその時言ってた、これも帰ってからまあどうだろう、半年も経たないぐらいかな、
うん、
俺たちも来たのもそれぐらいだし、
うんうん、
沖縄に4時を返して、うんうん、半年も経たないうちに俺たちも行ったら、この軌道がえらくなんか激しいあの変な
あ
れはなかったけど、なんかちょっと変なところあるなみたいな、だって急に目が、まあ、眉毛が細いとかあとこう電波言うところとか、うん、で思ったんだけど、やっぱり、
うん、
あの、言い方悪いけど治ったね、俺の感覚なんだけど、
なんか急に治ったよ、
やっぱりその変な状況にずっといなかったのが俺よかったと思うけ、
うん、
これはもう全員皆さんこれ参考にしてほしい、
引っ越しだな、
引っ越し絶対引っ越しだと思う、爆発したら引っ越し、引っ越し
っていうか、まあ、環境変えること
だ、うん、幼児も今はもう本当にね、子供もいて俺はもう二度と幼児には会わないと思って会えないと思って
た、よかったよ、
よかったね、
大変だったよ、
だからそういうのがあるので皆さん、うん、今回は統合失調症ラジオっつうんだろうか統合失調症スペシャル
で
お送りしました、
はい、
合言葉は、
うん、
爆発したらすぐ引っ越しはい、OK、
はい、
じゃあまたいずれ、
あちょっとまたいずれ
クザの耳汚し